ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。菅総理は4月15日から18日まで米国ワシントン DC を訪問し、バイデン大統領が対面で会談する初めての外国首脳として、16日にバイデン大統領との日米首脳会談を行いました。会談では拉致問題の即時解決を求める米国のコミットメントが改めて示されました。また菅総理のみならず、米側のブリンケン国務長官、サリバン国家安全保障担当大統領補佐官、キャンベル国家安全保障会議インド太平洋調整官等がブルーリボンバッジを着用して首脳会談に臨みました。その概要は次の通りです。冒頭、バイデン大統領から、バイデン政権発足後初めて訪米する外国首脳として菅総理を心から歓迎する旨述べました。これに対して菅総理から、バイデン大統領の友情とおもてなしに対する深い謝意を述べました。両首脳は自由、民主主義、人権、法の支配等の普遍的価値を共有し、インド太平洋地域の平和と繁栄の礎である日米同盟をより一層強化していくことで一致しました。また自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、日米両国が豪州やインド、ASEAN といった同志国等と連携しつつ、結束を固め協力を強化していくことを確認しました。また両首脳は中国、北朝鮮、韓国、ミャンマー等の地域情勢について意見交換を行いました。両首脳はインド太平洋地域と世界全体の平和と繁栄に対して中国が及ぼす影響について意見交換を行いました。東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みや威圧に反対することで一致しました。その上で、こうした問題に対処する観点から、中国との率直な対話の必要性が指摘されるとともに、普遍的価値を擁護しつつ国際関係における安定を追求していくことで一致しました。北朝鮮については、両首脳は北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致しました。また菅総理から、拉致問題の即時の解決に向けて引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から、拉致問題の即時解決を求める米国のコミットメントが改めて示されました。さらに両首脳は、 日米韓の3カ国協力が安全保障と繁栄に不可欠であるとの認識で一致しました。ミャンマーについては、ミャンマー国軍警察の実力行使により多数の民間人が死傷している状況を強く非難し、民間人に対する暴力の即時停止、非拘束者の解放、民主的な政治体制の早期回復をミャンマー国軍に対して日米で連携しながら強く求めていく方針を改めて確認しました。こうした一層深刻化する地域の安全保障環境を踏まえ、両首脳は日米同盟の抑止力・対処力を強化していくことで一致しました。両首脳は同盟強化の具体的方途につき検討を加速することで一致しました。菅総理から日本の防衛力強化への決意を述べ、バイデン大統領からは日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用を含む米国による日本の防衛へのコミットメントが確認されました。同時に両首脳は沖縄をはじめとする地元の負担軽減を図る観点から、普天間飛行場の固定化を避けるための唯一の解決策である辺野古への移設を含め、在日米軍再編を確実に推進することで一致しました。両首脳は日米間の緊密な経済関係をさらに発展させていくことで一致するとともに、インド太平洋地域やグローバルな経済における日米協力の重要性を確認しました。両首脳はこうした議論を踏まえて、日米首脳共同声明、新たな時代における日米グローバルパートナーシップを発出することで一致しました。この声明は今後の日米同盟の羅針盤となるものです。また両首脳は両国が世界のより良い回復をリードしていく観点から、日米コアパートナーシップに合意し、日米共通の優先分野であるデジタルや科学技術の分野における競争力とイノベーションの推進、コロナ対策、グリーン成長、気候変動などの分野での協力を推進していくことでも一致しました。気候変動については、米国主催の気候サミットをはじめ、COP26 およびその先に向け、日米で世界の脱炭素化をリードしていくことを確認しました。また、パリ協定の実施、クリーンエネルギー技術、途上国の脱炭素移行の各分野での協力を一層強化していくために、野心、脱炭素化およびクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップを立ち上げることで一致しました。また菅総理から、本年夏、世界の団結の象徴として東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を実現する決意を述べたのに対して、バイデン大統領から改めて支持が表明されました。菅総理から、東日本大震災後に取られた福島県産の米を含む日本産食品の米国の輸入停止措置について撤廃を要請しました。両首脳は初の対面での会談を通じて、日米同盟の結束を再確認し、菅総理からバイデン大統領の早期訪日を招請しました。両首脳は引き続き新型コロナ感染症の状況を見極めつつ、ハイレベルでの要人往来を通じ二国間関係を強化していくことで一致しました。なお、菅総理は首脳会談に先立ち、 ハリス米国副大統領による表敬を受けました。両者は中国、北朝鮮等の地域情勢について意見交換を行い、菅総理から北朝鮮の拉致問題の即時の解決に向けて引き続きの理解と協力を求め、ハリス副大統領から支持が示されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。